2022年5月22日、本日は復活節第6主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌409番を賛美します。409番。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌の93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第115編です。 賛美歌の後ろの購読支援のページ127ページ詩式者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっているところと太字のところを朗読してください。購読詩編、詩編第115編。私たちではなく主よ、あなたの皆こそ栄え輝きますように。なぜ国々は言うのか、彼らの神はどこにいると。身旨のままにすべてを行われる。国々の偶像は金銀に過ぎず、口があっても話せず、耳があっても聞こえず、手があってもつかめず、喉があっても声を出せない。イスラエルよ、主により頼め。
主は助け、主は助け。
アロンの家よ、主により頼め。
主は助け、
主は助け。主を恐れる人よ、主により頼め。
主は助け、主は助け。
主よ、私たちを御心に留め。イスラエルの家を祝福し、
アロンの家を祝福してください。
主を恐れる人を祝福し、
大きな人も小さな人も祝福してください。
主があなたたちの数を増してくださるように、
あなたたちの数を、そして我らの数を。
天地の造り主、主が、あなたたちを祝福してくださるように。主を賛美するのは死者ではない。私たちこそ主を讃えよう。ハレルヤ。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。あなたは天地万物を良きものとしてお作りになられ、私たちもまたあなたの良き作品であります。あなたに与えられた命の日々を今日も生かされて、あなたが私たちをいつも心に留めてくださっています。あなたは7日ごとに主の日という刻みを定め、この礼拝に私たちを預からせてくださっています。感謝いたします。そのように日々あなたに愛され支えられていながら、時に途方に暮れ、深い疲れを覚え、疑いを抱き、立ち止まってしまう私たちです。思いがけない出来事に気落ちし、心が重くなってしまいます。どうかあなたの御前に、そのような自分の思いを心を注いで祈り申し上げることができますように。自分の心を注ぎ出し、あなたの命の御言葉によって心を満たすことができますように。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知なものにも理解を与えます。古の信仰者は歌いました。どうぞ今あなたの御言葉の光で私たちを照らし、あなたの御心を悟らせてください。へりくだって御言葉を聞き、聖霊によって新しくされますように。この恵みを必要としているたくさんの人々がおります。 愛する家族を亡くした者、病を得ている者、また病床にある者、弱くされている私たちの仲間があり、友があり、家族があります。また肉体は健康でも、人生の戦いに疲れている子どもたち、若者たち、年配の人たちもあります。どうぞあなたが作られた一人一人に、愛に生きることを、希望に生きることを得させてくださり、そのために教会が用いられますように。そのようにして、どうぞこの地の上にキリストの平和が来ますようにと手を挙げ祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、地にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書、出エジプト記第20章17節。旧約聖書の126ページにございます。出エジプト記第20章17節。旧約聖書の126ページにございます。お読みします。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。貪欲は偶像礼拝と題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は実会による説教第10回第10番目の戒めの御言葉を聞いてまいります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。貪欲が今日のこの第10の戒めの問題になっていることです。臨時の家を欲してはならないは、だいぶ前に使っていた口語訳聖書では、あなたは隣人の家をむさぼってはならない、むさぼりの心、貪欲への警告として聞くことができるこの第10の戒めであります。そしてそのことによって、私たちは隣人の財産を守る、お互いにそのように生きることができれば、隣人の財産も守ることができ、互いに守られて生かされるということになります。実会の説教も久しぶりになりますので、朗読はさっきの聖書朗読ではしませんでしたけれども、その度ごとに申し上げている2節が大事なんだと、出エジプト記第20章2節が大事なんだと毎回言っておりますが、この御言葉を読みたいと思います。私は主、あなたの神、 あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。このように神がご自分を啓示される、お示しになったところで、あなたには私を置いて他に神があってはならないと、第一の戒めがから第十の戒めまで語り出していらっしゃるわけです。神によって、ただ神によってエジプトから、奴隷の家から救い出された神の民、この救われた神の民の生き方、生きる道が実会であると。そしてキリストの教会にとっては、これは私たちを罪と死から救い出してくださったキリストの父なる神であると受け止める、そしてキリストによって救われた私たち神の民の生きる道として、また十回を新しく聞くわけです。そして、一つ一つ見てまいりまして、今日は第十の戒めまで、まいりました。貪欲は偶像礼拝というのは、その関係でコロサイの信徒への手紙の御言葉なんですね。それをお開きになれる方は開いていただけたらと思います。コロサイの3章ですね、新約聖書のコロサイの信徒への手紙第3章に、この第10の戒めと響き合う御言葉があります。お開きになれる方は371ページ、新約聖書の371ページ第3章5節の御言葉が、この第10の戒めと響き合っています。コロサイの信徒への手紙第3章5節、このように語られております。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。今週の木曜日が今年の昇天日、キリストが天に昇られた、上げられたことを記念する日でありますけれども、今日はそのことも関わって、コロサイの信徒への手紙のその前のところも読みたいと思います。3章1節にこうあります。さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。天に述べられたイエス・キリストは神の右の座についておられる。私たちが主の日ごとに信仰の告白をしている使徒信条にもそのように書いてあります。天に上り神の右の座につきたまえ。そしてそのキリストを仰いで私たちは生きる。上にあるものに、二節、上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。その具体的なことがさっき言った五節ですね。三節、あなた方は死んだのだ。私たちが洗礼を受けるということは、キリストと共に死んだということですね。そして死んで終わりではなくて、私たちの、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。私たちは洗礼を受けたときにキリストと共に死んで、キリストと共によみがえらされている。そしてそれは完全にその復活の命に生かされるのは、キリストが再び来たりたもうとき、来臨の再臨の時ですけれども、その間私たちの命は天にあるキリストと共に神のうちに隠されているのですということです。司法短文に書きました第2にハイデルベルク信仰問答の問い49の答えの担保になるというのはこのことですね。私たちの命は天にあるキリストのうちに隠されている。ですからフィリピの信徒の手紙で、私たちの本国は天にあるというあの言葉とこれも響き合うわけですね。私たちはもう、私たちの存在そのものは天に根拠がある。地上のことは過ぎゆくことなんだ。そのことが、天にキリストがおられるということが保証なんだということですね。 そして4節はそのキリストの再臨のことが語られている。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れる。その時を、救いの完成を今待っている間の時を生きているんですね。それはキリストが天に昇られなければ再び来るってことも、おいでになるってこともないわけですから、キリストが天に昇られたという出来事も大事な一つ一つ神の時になさって果たされた救いなわけで、私たちはその焦点ということも信じていくわけです。そしてキリストが天にいますから、私たちは上にあるものを求めて生きる。そして地上的なものは、その罪は金繰り捨てていくんだと。そしてそこにとらわれる時に、私たちは神を神として生きることをやめてしまっている。だから貪欲を神様にするということではなくて、その貪欲に自分がとらわれて生きるときに、十戒の第一の戒めである神と神、神を神とするという生き方から離れてしまう。ですからそれは偶像礼拝に等しいという警告がなされているわけです。隣人の家を、隣人のものを貪る、そのような貪欲を捨て去る。そしてその、じゃあ貪欲っていうものが なぜ出てくるかというか、その私たちの心にそのような傾く、貪欲に傾く罪がどうしてあるのかっていう問いも出てくると思いますけれども、そのこととの関連で今日ちょっと聖書あと何箇所か開くんですけども、お開きになれる方はサムエル記下の11章のダビデ王様が会員の罪を犯したバテシェバ、ウリアの部下の妻バテシェバを奪い取ったその出来事から見たいと思います。お開きになれる方はサムエル記下、旧約聖書です。今度は旧約聖書495ページですね。サムエル記下の第11章そして12章を拾い読みしていきたいと思います。サムエル記下第11章旧約聖書の495ページにあります。少し11章の最初から拾い読みしていきます。第11章、サムエル記下第11章1節から、年が改まり王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らはアンモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデ自身はエルサレムにとどまっていた。ある日の夕暮れにダビデは午睡から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。ダビデは人をやって女のことを尋ねさせた。それはエリアムの娘バトシェバで、ヘト人ウリアの妻だということであった。ダビデは使いの者をやって彼女を召し入れ、彼女が彼のもとに来ると床を共にした。彼女は汚れから身を清めたところであった。女は家に帰ったが子を宿したので、ダビデに使いを送り子を宿しましたと知らせた。会員の罪を犯した上にダビデの子がをバトシェバは身ごもる、妊娠するということになりました。そこでダビデはそれをウリアの子というふうにさせるためにウリアを呼び返して、そして妻と過ごしなさいというふうにするんですけれども、ウリアは王に忠実であったので、他の人が戦っているのに自分はできませんということで妻のところには行かなかったんですね。そしてじゃあその忠実なウリアに 対してダビデはどうしたかというと、ちょっと飛ばしまして14節読みます。下の段の最後から2行目ですね。サムエル記下第11章14節、翌朝ダビデはヨアブ、これは将軍ですね、あの軍の指揮官ですね、ダビデはヨアブに宛てて書状をしたためウリアに託した。書状にはウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼を残して退却し戦死させよと書かれていた。町の様子を見張っていたヨアブは強力な戦士がいると判断したあたりにウリアを配置した。町の者たちは出撃してヨアブの軍と戦い、ダビデの家臣と兵士から戦死者が出た。ヘト人ウリアも死んだ。本当にひどい話ですけれども、何にも知らないウリアは自分を最前線に出して戦死させるという手紙を知らないで持たされて将軍ヨアブに渡し、ヨアブ将軍は王の命令のままにこのウリアを最前線に出して彼は戦死したんですね。で、少し飛ばしまして下の段の26節、第11章26節、ウリアの妻は夫ウリアが死んだと聞くと夫のために嘆いた。喪が明けるとダビデは人をやって彼女を王宮に引き取り妻にした。彼女は男の子を産んだ。ダビデのしたことは主の御心にかなわなかった。ウリアを戦死させて自分のしたことは隠し通せたとダビデは思ったかもしれませんが、主はご存知でした。そして第12章に預言者ナタンがダビデ王のもとに使わされてくるんですね。ここは読みたいと思います。ここも読みたいと思います。第12章1節から、主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。イスラエルの神、主はこう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。ここまでにします。むさぼりの心が行いになった時に、本当にこれは人のことだったら無慈悲なことだってわかるんですよね。ダビデ王様もこの子羊の思っていた貧しい人、 そして豊かな人がそれを奪ったという例え話をしたときには、この豊かな男のしたことはなんて無慈悲なことだ、これは不正義だ、不義だと言って激怒して、もう死に値する罪だとまでナタンの話を聞いて言ったわけですよね。でも自分がこの例え話の豊かな男だってことは全く気がつかない。そしてそのことを預言者ナタンが自分のダビデのしたことをしてきたときに初めて、この後でダビデは悔い改めるわけなんですけど、そこに至るまで自分の罪は気がつかない。そして私たちはこのダビデ王様のしたことを笑えるのかということですよね。私たちはどうなのか、なんてダビデだらしない王だという、この私たちもモサボイの罪に生きていないのかと問われるところなんですね。で、私が以前ディボーションをしてた時にすごく心を動かされたのは、神の言葉の中で8節の後半なんですね。主なる神はこうナタンの口を通してダビデにおっしゃった、不足なら何であれ加えたであろう。厳しい叱責の中にも恵みに富みたも、憐れみに富みたも、神の愛豊かさっていうのを受け取ることができ、すごく心を動かされたんですね。で、この前のところではこう自分はダビデを救って王に立てた、ご自分なんだっていうことを明かし、一つ一つの出来事もダビデはもうその通りだって言うしかない、この救いとまた王のこととして立てられたことがあって、不足なら何であれ加えたであろうと神はおっしゃるんですね、ダビデに。だから神様に足りないんですって言えば、そして神様はそれを足りないと認めれば神はくださるんですよ。だけどそういうことを忘れて自分が王という地位に甘んじてしまい、高ぶってしまい、なんだ自分の妻にこんな美しい妻、自分の部下にこんな美人がいたのかみたいに、そんなふうにして妬んで羨んで、そして王の力でそれを奪い取って、また王の力でそれを隠蔽しようと部下まで間接的に殺してしまう、死に至らせる。でも神様は不足なら何であれ加えると、そのように言ってくださる恵みの神なんです。けれどもダビデは自分がどこから救われて、どこから王にされたかということを見失っていた。そのことを指摘されて初めて自分がどんなに罪深いことをしたのか知らされたんですね。そしてそのダビデの出来事は私たちも決して一言ではないと思うんです。私たちは不足と思ってつぶやくこと多くないですか。これがあれば、これがあれば、あの人はこうなのに、この人はこうなのに、牧師だとあの教会はこうなのに、あの先生はこうなのにって誘惑にさらされております。でもそうにつぶやく前に本当に足りませんって主に祈ってるのか、本当に心を注いで祈ってるのか。私たちの神は不足なら加えてくださる方なんです。私たちを罪と死の本当にがんじがらめのところからキリストにあって救い、そして日々の糧で養ってくださるお方なんです。ダビデがそのことを見失って自分の力で生きていると思う。そして他の人のことならわかる。でも自分の罪はわからない。それは決して一言ではないと思うんですね。で、その、ダビデが実際に行動を起こして、そういう立場も利用して、本当に姦淫を犯し、殺人を犯すということができる立場ですけども、私たちはそういう立場にはないかもしれないですけど、そこに至る根源は、むさぼりの心。他人の家を欲するなというそのむさぼりの心から始まるんだと聖書は言っているわけです。じゃあその私たちは、救われた私たち、その罪に傾きやすい私たちはどうすればいいのかと思い、先ほど高度祭の信徒の手紙を読みましたけれども、使徒パウロの言葉を読みたいと思います。 これは聞いていただければいいんですけど、もしお開きになれるんであれば、使徒言行録の第20章、エフェソの長老たちに別れを告げるというところですが、この31節ですね、第20章31節から35節を読みたいと思います。そのむさぼりの心に勝つ道ですね。使徒言行録第20章の32節からお読みしたいと思います。ごめんなさい、31節からお読みします。31、255ページになります。新約聖書の255ページ、使徒言行録第20章31節から35節。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。このように語った使徒パウロ自身がローマの信徒の手紙では、律法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょう。ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりを私のうちに起こしたと言い、私はなんと惨めな人間なのか、自分の中に罪の法則があり、それによって虜にされていると、キリストによるほか救いはないと言って、自分の中にもむさぼりの罪があると、使徒パウロはその罪の本当に私たちの存在そのものが病んでいるということを知らされて、惨めさに嘆き泣いた人です。その人がこのようにエフェソの長老たちに語っている、そのむさぼりの罪から離れる道というのは主イエスの言葉、受けるよりは与える方が幸いである、この幸いに生きるということです。そして自分自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いていくこと、弱い者を助けること、そしてそれを支える御言葉に聞く生活ですよね。夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいと、教会を通して聖書を通して語られている神の恵みの言葉に自分自身を委ねていくこと、この与える幸いに生きる、つまりその、実戒というのは何々するな、このむさぼるなっていう禁止の命令ですけれども、新約聖書ではそれは積極的な皇帝の命令に変えられていくわけですよね。だから何々するんじゃなくて、私たちは受けるより与える幸いに生きるんだ、私たちを持てるものを差し出して神に捧げて、また具体的にはこうして皆さん今主の日の礼拝で時間を捧げてらっしゃる、そして自分の体を、心だけ礼拝ってことないですよね、体ごとここに来て時間を捧げ、体力を捧げ、そして献金を捧げて、ご奉仕を捧げていらっしゃる、そのようにしてもう与えられているものを捧げていく、その時にそのむさぼりの罪が入り込む余地は なくなるわけですね。また御言葉によってそのことを示されて、その罪はヘブライの手紙にあるように金繰り捨てていって、見つけたら金繰り捨てていって、私たちは隣人に仕える、助けられたから、救われたから、受け取ったから弱いものを助ける、与えられたものを捧げて与える幸いに生きる、そのようにしてパウロ自身、自分の中にある貪いの罪と戦ってこのように証しをしているということで、それは私たちにももうできますし、すでに始めている私たちであるわけです。最後に信仰の友のことを話したいと思います。4月にの説教でも申し上げて、私が地区や教区やいろんな集会に出て、他の教会の信徒の方とも親しく交わりを持たせていただいて、その恵みをいただきましたが、もう寝たきりになって、メールも自分では見ることができない、動画も見ることはできないという兄弟、他教会の兄弟のことを話しましたが、彼が5月連休の時に召されまして、そのことをお連れ合い様からお知らせていただいて、最後どうだったのかということを伺いました。そしてある程度大きな教会で、もう50年近く教会学校、子どもたちの活動の奉仕をされていて、コロナ禍ではあってもその教え子という元子どもたちにお知らせが行って、で50年前に奉仕した人も、だから私ぐらいのもう年になっている、普段は教会に来ない人もその葬儀に集められて、そしてお連れ合い様が言ってましたけど、本当に葬儀って伝道集会になるんですねと言って、100名近くの人が集って、それでお別れして、で葬儀の礼拝式自体が終わってもなかなか帰ってくれなくて、で戸締まりしたい、牧師は戸締まりしたいのになかなか帰らないで、懐かしい話を語り合っていたんだ、そういう出会いを喜んで感謝しておられて、本当に受けるよりは与える幸いに生きて、忠実に子どもと私のためにも教会のためにも喜んで仕えていた、その姿が普段は教会にはなかなか戻ってこない、かつて教会学校にいた人たちともまだこうつながりがあって、そして葬儀には来てくれたという証しを聞いて、本当に神様が証しさせてくださったんだなと、そのようにして存在そのものが証しになって、受けるよりは与える方が幸いだという、その兄弟の存在そのものを示してくださったんだなということを感謝して聞きました。もう会えないというのは寂しいことですけれども、この出会いを感謝しております。私たちはその与えるものさえ神様からいただいたものですよね。私たちの命も持ち物も体もまた気力も信仰もすべていただいたものをまた主に捧げていく、その時に私たちは神を神として生きる、そして隣人のまた財産も暮らしも守る、そのようにしてこの地の上にも平和が訪れる、そのようにして共同体も作られるということを思います。実会の説教はこれで一区切りとなりますが、神を愛すること、隣人を愛することに要約される私たちの生きる道、折に触れて思い起こして共に歩みたいと思います。祈ります。イエスキリストの父なる神、私たちの中にも救っている貪りの罪気づかせてくださり感謝します。私たちの中に聖霊が働いてくださり、その罪から離れさせてくださり、捧げて生きる、受けるよりは与える幸い、その祝福に生かされて天を仰いであなたの後に従わせてください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 賛美歌444番を賛美します。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
天の父なる神様、今日は礼拝に導いていただき、恵みの時を過ごすことができました。その恵みに感謝し、わずかですけれどもお返しいたします。神様の御用のためにお使いください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。正英賛美歌の24番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。